Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはノンフィクション作家の島村奈津さん。著書スローな未来へ、小さな街づくりが暮らしを変えるを踏まえつつ、さまざまな形の豊かさを手に入れている街の姿とその街への思いについて、そしてその先にある未来についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
島村奈津、ノンフィクション作家。1963年長崎県生まれ、福岡育ち。東京芸術大学芸術学科卒業。5年にわたって取材したイタリアの食に関する思想をまとめたスローフードな人生は、日本におけるスローフード運動の先駆けとなった。著書多数。エクソシストとの対話で21世紀国際ノンフィクション大賞優秀賞受賞。最新刊は小学館から出版のスローな未来へ、小さな街づくりが暮らしを変える。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはノンフィクション作家の島村奈津さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
島村さんはイタリアで広まりつつあったスローフードという思想を90年代中頃日本に広めて、その後も豊かな食生活をテーマに作家活動をしていらっしゃいますが、
はい、
まずかなり今では馴染みのある言葉になってきてると思うんですが、スローフードとか、うん、
はい、
スローライフという言葉、はい、この言葉の島村さんの定義からお伺いしていきたいんですけど、
は
い、
あ、そうですね、うん、まあ、元々はイタリアの哲学者のおじいちゃんの中にこう叩き込まれたっていう感じなんですが、
はい、
おそらくファーストフードに代表される、
うんうん、
そのファーストな世界、
はい、
に私たちが望んでないのに何かと急がされるっていう、
うんうんうん、
まあ、それはもう象徴的に表れているのが食卓だっていうことを教えてもらって、うんうん、
はい、
でそういうものが世界中を席巻していくし、その先にはあの味も均質化する、それから生活パターンも均質化するっていう、そういうものが南半球北半球限らず追いつしていくだろう、
うんうん、
じゃあその中で人間らしい暮らしを守るためには何をやっていこうかっていう時に、あのスローフードスローライフっていう、そのスローっていう言葉を、
うんうんうん、
にイタリア人たちが出会ったんです。その中にはいろんな意味が込まれられてるんだけれども、
はい、
あの多様性、例えば食文化もそうだし、うん、言語もそうだし、いろんな文化を大事にする、
うん、
生活習慣を大事にするっていうことも含めて、
うん、
多様性を大事にしようと、
うんうんうん、
個性を大切にしようとか、
はい、
実は、まあ、食文化一つの代表っていう、その一番象徴的なケースであって、
うんうん、
生活全般のことだったんですよね、
うん、
まあ、暮らしぶりというか、
うんうんうん、で島村さんご自身は、うん、そのいつ頃からどんなきっかけで、
これはもうはっきりしてまして、うん、
あ
の私が、まあ、大学時代からイタリアかぶれなのをよく知っている友達がですね、
うんうん、
それだけイタリアかぶれだったら、うん、スローフードって言葉を知ってるかって言われたんですよ。スローフード協会っていうのがイタリアにあるらしいぞって言われて、
それはいつご、大学の頃
って
の
そう、ね、90年代の半ば前半ですね。それで実は全然知らなかった。
イタリアかぶれと言われるぐらいイタリア好きだったけれども、
好きでした、はい、
それはもう音楽だったり食だったりとか、
そうです、
うん、
でしょっちゅ もう毎年のように行って、下手すると向こうにいる時間の方が長いぐらい通ってたんですよ。ほうほう
にもかかわらず
知らなかった、
知らなかった、
それで、うん、すごくちょっとショックを受けてですね、
うん、
早速そのスローフード協会っていうのをやってる人たち会いに行ったんですよね、
はい、
それが90年代の半ばで、
ほうほう、
そっからスローフードっていうのは何ぞやっていうのを調べ出したら、
うん、
本を1冊目2000年に書くのに5年ぐらいかかっちゃってスローに分かっていったっていう。
あ、なるほど、そこでもスローなわけですね。
そうです、そうです、
はい。でもイタリアではもうすでにもうずっとそれあったんですか。
85年から6年にかけて、うんうん、あの最大手のファストフードがローマに進出した時にできた言葉、
うんうん、あ、じゃあ島本さんが出会った頃はそのスローフードの概念ができてから10年ぐらい経ったぐらいの
経ってました、はい、
の時代。
そうです。
じゃあまあある程度の歴史があってという段階だったんですね、
は
い、
そうです、そうです。
そしてあの昨年暮れに小学館から出版されたのがこのスローな未来へ、はい、小さな街づくりが暮らしを変えるという本なんですが、この本では、まあ、食もそうなんですけども、街並み、エコロジー、そして人を生かして豊かな街、うん、まあ、スローシティを実現されている日本の、うん、まあ、基本的にはその様々な地域と、あとイタリアの取材も、はい、いろんな形で書かれているんですが、はい、本ではまず一番最初はイタリアの、ね、うん、スローな街の今の姿が紹介されているんですけど、いわゆるスロームーブメントの発祥とでも言えるそのイタリア、うんうん、今はどういう状態なんですか。
大体日本とイタリアでいろんな意味であの15年ぐらいの差があるような気がしてたんですよね。
15年、
はい、というのは例えばファーストフードが進出して、うん、国中に広がっていくのが大体日本は70年代だとしたら、はい、うん、初期ですね、うん、とイタリアの場合は85年だったり、
ほうほうほう、
それからの大型のショッピングアーケードとかですね、うん、スーパーがどんどんできって言って、そういうとこで1週間分まとめ買いするような主婦が現れてくるのもやっぱり15年ぐらいの差があったような気がするんですね。ほうほう、まあ、日本の方がアメリカが早かったっていうか。
なるほど。あ、じゃあ、うん、イタリアと日本を比べると日本の方がちょっと先にそういうのが入っている
、入っていますね、うんうん、すごくそういう意味ではグローバル化も早かったような気がするんですが、ただイタリアの小さな街を見て、うん、今でもはっきり変わらないなと思うのは、日本もイタリアもすごく車好きな文化なんですよね、
うんうんうん、
あの車の代表的な メーカーもいくつも持ってます、
うん、イタリアの車はねやっぱりもう憧れという部分もありますけどね、
好きな方多いですよね、はい、うん、だからあれだけ車好きなんだけれども、うん、その街の単位で考えた時には車がなくても、例えば足が悪くなっても、うんうん、あるいはハンディを背負っても年を取ってもこうゆっくり歩いていって買い物ができて、
うんうんうん、
友達に会えて個人店とちょっとおしゃべりして帰ってくるっていうような、こう便利で心地のいい空間っていうのが守られてる。
ほうほう、
それはねやっぱりね、あの大きな違いですかね。
それは今でもそう。
そうですね、よく守ってきたなと思いますね。もう20年以上通ってますけれども、一番初めのカルチャーショックはそれでしたね。
あ、そうですか、でも先ほどその15年のタイムスパンがあるっていう話でしたけど、うんうん、でもそこに限って言うと15年前、うん、まあ、だから日本で言うと95年ぐらいとかって、うん、そんな風景もうすでになかったような気もしない
で
もない。
その通りですね。95年ぐらいがね最後のね手こ入れというか、うん、最後の壊れ方がひどかった年で、
日本においては
、そのくらいにちょうど大型店舗法ができるんですね。一番壊れましたね。駅前の個人店がそれでもう劇的に投げ倒されていって、で、道路沿いにほとんどチェーン店が増えていくんですよね、
うんうんうん、
だからね皆さんもそうですけど取材してると本当に沖縄から北海道まで景色が似通ってくる、
うんうん、
やっぱ外国人の友達なんか案内しててもなんとなくこう寂しいんですよね、
うん、
これが日本だとか彼らが壊れてくる日本の美意識って言った時に、
はい、
さあこれを見てっていう風に特に移動したら間が辛いですよね。
あ、なるほどね、
悪態疲れますね
そうそう、あの以前この番組にも出ていただいたその旅をする作家の方が、うん、そのやっぱり旅をしながら一番やっぱり思う、特に昨今思うのはそこだっていう風におっしゃってたのが、うん、非常に印象的だったんですけど、やっぱりどこ行っても、うん、まあ、同じような風景が幹線道路沿いにあって、うん、ふっと今どこいるんだろうって分かんなくなっちゃう感覚に襲われるというようなことがあったんですけど、まさにそういう状態ですね。
そうですね、うん、70年代のイタロ・カルビーノっていう人が小説を書いてる、
うん、
ものすごい遠くまで移動してお金を使って、
うんうんうん、
あの大移動したのに着いた街が同じだったっていう怖いまあ小説があるけど、
うんうんうん、
ある意味グローバル化の世界のまあ、先を読んでたというか、
うんうん、でもその怖いものが、ね、うん、本当フィクションじゃなくて今現実に日本ではいろんなところで、
そうなんです
すごい怖いことになってる。
怖いですね。
怖いですね、
でやっぱ子供たちの感性とか教育とか言いながら私たちこういう街とかこういう空間を増やしてていいのかなってやっぱ思うんですよね。
うん、
これからのテーマはそこかな。
そうか。でもね、そのイタリアではまだそれが守られ残ってるっていう状態で、うん、 まあ、15年、まあ、これからどうなのか分かんないですけど、
そうですね。ね、
まあ、でもね、少なくとも向こうにはまだ残っているというのは、まだ、
まだなんとか頑張って
る、ね。頑張ってるという感じですね。でもそんなイタリアのスローシティというか、まあ、いろんなところを取材して、
はい、
島村さんがお感じになるというのは、どんなことがあるんですかね。
う
ん、
そうですね、やっぱり私も、まあ、まずはその車を運転しますよね。だから車を運転しない人間が住みやすい街ってどんなんだろうっていうふうに考えた時に、やっぱり憧れるんですよね。あともう一つは日本でどんどん個人店がなぎ倒されていった時に、スーパーなんかで買い物しててもみんな疲れてるパートのおばさんに声かけたりすると迷惑じゃないですか。何を言ってるのって話。
忙しいじゃないのって。そう疲れてるのにみたいな。
そう。はい、で、よくですね、この頃、必ず、ほとんど毎日のようにこう遭遇するのは、はい、スーパーのレジがガーッと並んでるなと思うと、その一番初めに、うん、こう年配の方がいらして、もたもたっとこう、財布を開けて、折ってたりする、そうそうそう、お財布をね、
はいはい、
紙幣を出していたりする。
うん、
だ結局人間ってそんなにファストにできてないんですよ。生き物なので。
なるほどなるほど。
だからやっぱりベルトコンベアとかですね、うんうん、例えば車を作るシステムもそうなんだけど、うん、産業革命の時の夢だったそういうビジョンというのはだいぶ修正しないと生きづらいところに来てるなと思う。
うんうん、
で、それを考えるとイタリアでおじいちゃんたちがその個人店でものすごい長話したりポーカーやったり、
うんうん、
気軽なベンチでダベリングしてたりするのは、病院を会合の場にしてる日本の年配の人たちよりもだいぶ幸せに見えるんですよね。もう一つ大きな違いはやっぱ食べ物で、80年代ぐらいにイタリアですごくそういうことって起こったんですけど、地元の食材の見直しとかっていうのがすごい起こったんですよね。そうするとこの町の商店街の、レストランでもちゃんと地元のものが食べられるっていうところが増えてきたんですよ。で、今行くと本当にそういうお店がたくさんあって、ミラノだからローマだからすごいもう腕のいいシェフがいて美味しいレストランがあるんじゃなくて、食材のいい田舎にポンとあるレストランこそが美味しいんですよね。また取り立てて、で、そういう今日本はちょっとこの 4,5 年ちょっとそういう感じになってきて楽しいんだけれども、なんかね、やっぱりそれがその町の人たちの町の自慢になってて、で、世界で一番おいしいもの食べただろうって外から来た人に言うのね。そういう自分たちが本当に愛してきて毎日自分たちがの体を作ってる食べ物を、よその人にも自慢できるっていう、そういう街のありようっていうのが、まだこのグローバル化の中でもなんとか守りようあるんだなって思わせてくれましたよね。
それが今ちゃんとあるというところですね。
うんうん、
さあでもね、翻ってじゃあ日本どうなんだというところを、じゃあ次のパートでちょっとお伺いしていきたいと思います。
Let's get knowledge with fun。
さあそしてこの本では、食、街の悩み、エコロジー、人と、まあ、いろんな角度からのその我が日本の各地域の取り組みが紹介されているんですけど、うん、まずこの本でどんな地域の取材されたのか、取り上げている地域、どんなところがあるのか教えていただけますか。
わかりました、はい、そうですね、いろんなとこ行きましたけど、例えば四国のですね、内子っていう町は、
はい、
まあ、年間すごい観光客がやってくるんだけれども、それは昔のもう江戸時代とか明治とかの町並みがそのまま残っててですね、その町並み保存のをやっているところを見たくって人がやってくるんですよね。で、実はそういうところっていくつかあるんですけれども、たまたまご縁があって、私うち子の方を知っていたもので、その中にはここを入れたんですね。あとは例えば、はい、さくろ食の話していくと、
はい、
もうだいぶ有名になってきてしまったけれども、山形の鶴岡っていうところにね、アルケッチャーノっていうイタリアンレストランがあって、
はい、
でそれはもうイタリア料理屋さんであるんだけれども、自分とかもう 90% 絶対地元のものしか使えませんって言い切る。でなかなかそう言い切れる日本料理屋さんだって少ないと思うんですよね。
それをイタリアン
で、イタリアンでもやれる。だからそのことで逆に今度は鶴岡っていうところに地場を彼が作っている。だからイタリア人に威張られなくても、日本にもこんなすごい人が出てきたぞってでも彼に続く人がいっぱい出てきたんですよね、この頃ね。
なるほどなるほど。
その、まあ、洗礼というか、もう結構よく知られてる話だけれども、改めてその周りにまた大学の先生も頑張ったりいろいろしてるので紹介したかったんです。
つつうらうらっていうかですね、もういろんなところに、その日本中のいろんなところにそういった事例が、 出てきているということなんですよね。それは本当に嬉しい話だし、まあ嬉しい連鎖みたいな部分はありますけどね。はい、で、その、じゃあ、まあ、取り組みのユニークさとか、はい、で、その結果もたらされたことなんかもちょっとお伺いしたいんですけども、うん、例えば食で言うと、その今、アルケチャの話が出ましたが、うん、鶴岡っていうのは、いわゆるその地産地消をそこで本当に実践してると。
は
い、
あ、もう彼のところはもう徹底してますよね。うん、まずやっぱりあの、東京の店なんかで働いているので、うんうん、食材の違いに気づいたってことが大きかったと思うんですよ、ね。
食材の違い、
はい、そうするとやっぱり大きな流通の中で何でも手に入るって、東京だと何でも入るんだっていうのが、うんうんうん、まあ、90年代ぐらいまで一般論でしたよね。
うんうん、そうですね、
まあ、みんなそう思ってましたね、はい、だけど本当にその旬のものとかですね、それから在来種とかっていうなると、もう旬の時期は2週間とか短いんですよね。しかももう半日経つと味が落ちるものなんていうのもあるわけですよ、
ね、運んでる間にもうダメになっちゃうみたいな、
は
い、
すごくあのプライドの高いわがままの野菜とかいっぱいある、はい、でそういうものを多分その2000年ぐらいになるまで、いわゆるグルマンというのはその前の世代のグルマンも食べたことなかったんだと思う、うん、だからものすごく驚きもあったんだと思うんです、うん、日本がずっと潜在的に持っていた地域性というのがそこに象徴されてるんだけれども、
うんうんうん、
あの彼のレストランを通して日本の地域の潜在力ってものすごさに、うん、まあ、気づいたんですよね。
今までその美食家と言われる人たちは、うん、そのね、東京の銀座のど真ん中でなんか高級なものを食べて、それでもうこれで最高級のものを極めたと
極めたそう
思って、まあ、それは一面あるかもしれないけど、でも実はね、四国に行けば山形に行けばみたいな、そういう
の島に行けばまた島のすごいものが、実は日本はあのこれだけ、私も本当に頭の中ではイタリアに比べてっていつもイタリアかぶれなんで思ってたんだけど、全然負けてないというか、あのこれだけテレビをみんなね見てる、島までつつうらうら、ね、朝のドラマを見てるこの時代にこれだけ例えば種を守ったり、平気で江戸時代と変わらないようなその価値観をね、きちんと持ってる人がいるっていうのはちょっと驚きでしたね。
なるほど、
彼のレストランが出てきた陰にはですね、その在来種っていうのを当たり前に種なんて買うもんだっていうふうに言われて、もう買った方が便利に決まってるじゃないかって、しかもものすごく効率もいいし収量も倍だぞって、お前なんでこんな種なんか自分で取るんだって言われ続けていやでもこれうまいからって取ってる人がいたわけですよね。それは驚きでしたね。そして山形にはまた たくさんいるんですよ。だけどもじゃあ九州にいないかといえばそんなことはなくているし、
九州には九州のまたものがあって
と、ありますあります。丹波の方は丹波の方でまた色濃くあるし、だから日本って捨てたもんじゃないなっていうのが、ね、本当の正直な印象。
そうですか、ちゃんとあるじゃんって、
ものすごくありますね。
もうまさにアルケッチャーの
その通りです、ね、名前の通り、
ね、これ名前なんかイタリア語みたいですけど、実はなんか由来が違うみたいですね。
由来はですね、単なる山形弁でそんなものもあったかのっていうあったんだなみたいなことです。
アルケッチャーので
本当は本当にいいものは足元にあったねっていうことらしい。
ああなるほど、相当深いですねこれもね。
深いですよ。
深いですね。
若いのに大したや
つ。で、まあ、あのこの本の中ではですね、その食以外でもですね、まあ街並み、まあ、街並みはさっき内子の例も出していただきましたけども、あとエコロジーとか、はい、あと人ということで取り上げられているものもあるんですが、はい、その辺のものもちょっと紹介いただきたいんですが、
そうですね、はい、あのとても知られてはいたんですけど、私は実は本当に現場に行ったことはなくて、
はい、
あの岩手県の葛巻っていうところがあるんですね。
葛巻、はい、
でこれがですね、新幹線の駅からはそんなに遠くはないんですけど、
うんうん、
あの鉄道もない、
ほう、
バスもとても少ない。で、スキー場とかですね、はい、あとゴルフ場も一切ないっていう、
いわゆる陸の孤島的な。
そうです。もう内々尽くしの村と、町と言われてたらしいんですよね。
うんうんうん、
そこがですね、あの80年代後半ぐらいから、こうじわじわとですね、うん、あのエコで頑張ってる地域ということで、
うん、
視察がすごく増えてきて、
うん、
でお祭りなんかをちょうど取材した時やってて、いっぱい人が来てるんですよ。
へ
え、なんか張ってでも来てる感じなんですよ。でなんでそれだけこう魅力的な引力を持つようになったかというと、
うん、
あそこはですね、あのずっと歴代の町長さんが 木をですね、一旦森って今日人間の手が入るとずっとこう手をかけ続けないと荒れるじゃないですか、
うんうん、
それをよく分かった上で必ず切ったら植林するっていうことを必ず続けてきたんですよね、
うんうんうんうん、
でも祭りお祭りに派手な変なお金の使い方しないで苗木をみんなに配ったりとかですね、
うんうん、
でそうすることでこうずっと持続400年後も500年後も持続可能な森っていうのを考えてきて、うんうんうん、でだから、外の外材がほとんど安くてですね、日本のその山が元気がぎゅっとなくなった時にですね、今もまだねあんまりないけれども、うん、なくなった時にいやいや日本の木材でやりようがあるはずだっていうふうに彼らは考えて、
うん、
で例えば集合材って言ってですね、ほとんど今までは家には向かないって言われたカラマツなんかを使って、曲がってしまうようなカラマツを使って集合材っていうのを作って、うん、ものすごい強固な地震にも耐震構造にもすごい強いようなものを作って、
うん、
新しいこう住まいを提案したりとかですね、
うん、
あの手この手で住み文化をもう一回復活させたりですね、
うん、
で自分たちの生活の中から、例えば40年前には山村って日本の山っていうのはほとんどエネルギー自給してたん、考えてみれば、例えばコンセントなくてもみんな暮らせたんですよね。
あ、炭で
炭はある、
ね、火起こしてとか、
うん、薪はある、
うん、
薪を切ってくる技術がある、
うん、
というので、うん、例えば山越村の人本当に言ったんだけども、
はい、
PTA のお母さんが言ったけど、ああいうふうにライフラインが全く途絶えた時に、うん、7人1つ持っとけばよかったって、
はあはあはあはあ、
結局私たちはコンセントっていうのがないと、うん、何もできないところに自分たち追い込んでるけど、
うんうん、
実は足元にまだ使えるいいエネルギーあるんじゃないかっていう。
なるほどね、うん、そうか、
クズ巻きに行くとものすごくそれは見えます、
ね、うん、あ、そうです、
分かりやすく見えます、
はあはあ、
だショールームって彼らは言ってるけどまさにその通りで、
うん、
個人の生活の単位で見ても、あ、こういうやり方があるなっていうのはあそこに行けばいろんなこと分かるし、
うん、
街づくりって単位で言ってもいろんなやり方が分かるし、
うん、
面白い街ですね。
あ、そうですか、うん、まあ、自給率っていうと、まあ、食料自給率という形でね、その食に関しては割といろいろと何十パーセントだとかね、
はい、
危機感持てみたいな話でも、エネルギーって
厳しいですよ、
ね、確かに言われてみればでもね、
ほとんど自給してないですから、ね、ほとんど依存してますから
ですよね、
うん、洋服なんかもう 100% 近いですからね。
はあ、そうかそうか、
もう蚕子さんも何人数人多分5人も買ってないですよね。
そうですね、
それ考えるとですね、
うん、
私たちの生活ってものすごく、
うん、
会ったこともない外国の人たちに依存してる。でそれが多分今みたいな経済状況になって、うん、異常気象とかいろんなことを考えると持続可能かっていつまでも来るとは思うなっていうふうにすごく思うんですよ。
確かにそうですね、うんうん、
そしたらやっぱりくず巻きみたいな地域づくりっていうのは、
うん、
本当に昔に戻ろうとかっていうことではなくて、
はい、
純然たらこう未来系ですね、
うん
うん、これからどういう生活をしたらいいかなって若い人たちなんか考えるときに、
うん、
どういう環境で子育てしたいかなとか考えていくときに、うん、こうヒントがいっぱいある街、
まあ、確かに今おっしゃったように、うん、そのスローっていう概念ってどうしてもなんか昔なんかね、うん、こう
戻る
とかね、
ね、うん、江戸時代は良かったとかですね。
そうなるとね、でも今のじゃあね、近代的な暮らしはどうなっちゃうのみたいな部分がありますけど。
もうだって例えばなんていうのかな、悪しきその階級制度があったりね、うん、
はい、
あとアメリカの黒人が追いやられた70年ぐらい前の状況を思えば、今の方絶対いいわけだし、
そうですね、
今の方がいいことはたくさんあるわけですよね。料理だって常に変化してるわけだし、
うんうんうんうん、
だからその中でやっぱりこれからよりいい、しかも子どもたちの時代にも豊かに、
うん、
この国に住み続けて、この町に住み続けていくには、
うん、
どんな、まあ、仕事があるのかな、どんな暮らしぶりがあるのかなっていうのを考えていこうっていうのが、
うん、
まあ、この本の中のテーマだ、
うん、まあ、でもそうやってその町とか、まあ、あるいは地域とかが、
うん、
そのすごく魅力あるものになっていけば、そこに当然人も必然的に集まってくるしということ、
そう、ね、本当そうなんですよ、
うん、
一番私日本を見てて、
うん、
奇妙なぐらいに偏ってるなと思うのは、
うん、
頭の中の中央集権、
頭の中の中央集権、
なんか何でも東京にあるような気がしている人が多いと思うんですよね、
うんうん、まあ、実際その人はガッと集まってるし
集まってるし、うんうん、未だに長を集めたいと思ってるし、
うんうん、
都会の中の例えばその、まあ、高層ビルの、ね、ペントハウスこそが、まあ、なんかスローな暮らしだみたいな売り文句もよくありますよね、
うんうん、
でもそうじゃないと思うんですよね。ヨーロッパなんかに行って、
うん、
美しい村連合っていうのを美瑛町の町長さんが中心になってものすごく頑張っていて、
はい、
もうどの町も魅力的なんですけど、
うん、
あの本当にもうどこも行ってみたいと思うぐらい魅力的なんだけど、うん、彼が言ってたのはあのフランスに視察に行った時にね、美しい村連合2000人以下っていう条件があるんですって。
2000人以下
以下
以下
がもう無数にあるんですよ。2000人以下の町が村が
おもう本当小さい村です、うん、
だから小さい単位をとても大切にしていて、
うんうんうん、
でその中でそのすごい素敵な町がいくつもあるから、うん、あこういうとこに別荘持ちたいと思って値段を聞いたら1億5000万ぐらいしたらしい、
うん、そんなどいなかっていうか言っちゃ悪いけどあれです
よ。つまりそういう暮らしに圧倒的に付加価値がついている。
はあ、
ヨーロッパっていうのを突きつけられて、は
あ、
日本で考えられないと思ったらしい、
ね、そうですね、それは本当に真逆ですね、うん、それはね、
ですよね。でそれはやっぱりものすごく政策的に東京の土地価を上げるっていうところにものすごいエネルギーをつぎ込んできてる政策があったわけですよ、
うん、
であそれにまあ私たちの頭もついていっちゃったわけですよね。
なるほど、なるほど。それが頭の中央集権か、
ものすごくそれはあると思う。私九州の出身なので自覚がありますよ。ははありましたよ、う
ん、なるほど、なるほど、
もう やっと毒抜けましたけど
じゃあでもねそれは今後でもそれこそ日本にもそういった魅力的な地域がいくつも出てきているという中で、うん、そこに今度は人も動いていくっていう、ねうん、動きが
ありますあります、うん、もうというのは この本で私が一番やっぱ感動したのは、うん、地域でやっぱりなんて悠然と住んでる若い子たちですよね。
若者、
うんうん、美瑛町にですね、はい、農協にあの男の子がいてですね、森平君っていう男の子がまだ20代後半なんですけど、
うん、若いですね、
今度30ぐらい、うん、もうね1000坪の土地を買ってですね、
1000坪、
去年家を建てたんですよ
ちょっと家建てるって100坪でも相当でかいですけど、
嫁もいないはずなんですけどねそうなんか練馬の借家に住んで寒い思いをしてる私とどういう違いなんだろうと思いますよねだ彼の頭の中からもうひっくり返ってますよね。
はーはーはーは
ー、改めてこっちがどれだけこう偏ってたか気づかされるというかね、だから価値観を変えて本当に自分のしたい暮らしとかを具体的に持ってる子はですね、うん、あの暮らしの場をこう主体的に選んでいって、で仕事がなければ作るぐらいの気合のある子はですね、これから地方に住みますね。
なるほどなるほど、じゃあかなりこう明るい未来じゃないですか。
Let's get knowledge with fun。
ガマタケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の島村奈津さんです。小学館からスローな未来へ、小さな街づくりが暮らしを変える、こちらが出版となっています。先ほどのパートでもそのいろんなところで魅力的な、ね、あの地域だったり村だったりっていうのが日本でも増えてるというようなお話がありまして、ね、うん、本当に、はい、もうね、嬉しいなと思ってるんですけど、うんうん、ただそんな中でやっぱりこう疲れちゃってるっていう部分もまだまだというかかなりあるというのも厳然たる、ね、事実だと思うんですけど、うんうんうん、そういったその日本の地方の町や村の中で、うん、じゃあなんでさっきご紹介いただいたいろんな輝けるとこが出てきてる、
う
ん、
私ね思ったのは、うん、よく日本で必ずあの地方に住みたいと思う人から元気を奪う、
うん
う
ん、
医療がねって言うじゃないですか。あでも病院がないし教育どうすんのとか言うじゃないですか。これがネックだと言われてますよね、
はい、
で元気のあるところってやっぱそこを考えてるんですよね。私たちの一番の、まあ、私も身に覚えがありますけれども、はい、私たちの親の世代はそれも本当に第一次産業の、
うん、
あの仕事自体が本当にその地域と結びついてるような人でさえこんな仕事お前は継ぐなって言って子供を育てたのよね。お前は勉強して大学出ろって言って、
なるほど、都会出て、立派なお役人になれとか会社になれとか、
そうそうそう、うん、ね、そういうふうに本当にみんな育てた
ん
ですよ、
ね、うんうんうんうん、
だけどいや結果的には、まあ、リーマンショックなんかもあったし、うん、その子供たちが必ずしもみんな都会で幸せな暮らしをしてるとは限らないのに、
うんうんうん、
そろそろ戻ろうかなと思ってもまだ帰ってくるなっていう、いうのね、
はあはあ、
そういう人たちはまだいるんですよ。
なるほどなるほど。
だけど、うんうん、とてもその地元に希望を見出している人たちっていうのは、うんうん、子どもたちの教育をすごく考え始めている。
なるほど、
うん、で私すごく面白かったのはやっぱり三重県で高校生のレストランを作った人たちがいて、うん、
高校生のレストラン、
ええ、うん、でそれはですねあのとても、まあ、有名な水町とかで教えてた非常に腕のいい先生がですね、うん、あの地元の高校の先生になって戻るわけですよね、
うん、普通の、まあ、いわゆる本当高校ですよね、うん、
普通の高校の
普通の高校、はい、
うん、そしてさすがすごい人なもんだからバイタリティがあふれる人なもんだから、うん、もう軒並みこう全国のコンクールで賞を 取り出すんですよね。
お
でそれと村役場の人がですね出会ってですね、はい、で今度は彼がですねこんなすごい高校生とやる気のある先生がいるんだったら、うん、この人たちをなんとかしたいと思って、うん、そこから出来上がったのが高校生のレストラン、で土曜と日曜やってるんだけど、あ
ちゃんと営業してるんですか。
営業してる、
営業してる、
いっぱいで250人しか入れないんですけど、本当に朝早く行かないと売り切れちゃうんです、
もう行列のレストランが、行列のでき
るレストランで、
あら、
そう、それで映画にもなりそうな勢いなんですが、なんかその先生たちがですねやっぱりはっきり言ったのは、地元に子どもたちが残るような教育をしてないですよね、
現在。
そう、
はいはい、
で今役場の岸川さんという人もすごくその村林先生という先生もね一生懸命考えているのは、今度高校出た優秀な人たちを、今までだったら例えば京都の有名店とか東京の有名店とかでね、仕事できたぞっていうところで終わるんだけど、そうじゃなくて地元にもちゃんと受け入れ場所を作っていこうっていうふうに今考え始めて、で今度先輩の店っていうのを作ったりですね、
先輩の店
卒業した先輩たちがお惣菜さんっていうのをやってるんですよね、
先輩の店っていうのはその店の名前ですか。
そう
先輩の店っていう店なんです。
ちなみに高校生の人は孫の店っていうんですけど、
孫の店、
そう、その向かいにおばあちゃんの店っていう直売所がたまたまあったんでその流れで孫の店になってるんだけど、なんか本当にそこに人がいっぱい来てること自体が不思議なぐらいのエネルギーなんですよね、でやっぱり高校生たちの顔がいい、面構えがいいのね、私はあそこの高校生たちと朝の2日ぐらい前から下準備するんですよね。
2日前から
朝の5時半ごろ来てね、準備してだしもきっちりとって、でお醤油なんかで適当なもの使っちゃうとしっかりしただしの味がダメになっちゃうじゃないですか、だからお醤油もきちんと自分たちの高校ブランド作っちゃって、本当に美味しい。
それって別に調理学校とかじゃないですよね、普通に、高校ですよね、
普通の高校の調理科、食物科。
でもね、だって他の授業だって当然
県立の普通の高校、
ね、他にだって英語もやんなきゃいけない、国語もやんなきゃいけないっていう、
そう、
その中です
ごい
朝5時から、
一応県立の高校なんですよね。で県立の高校とその町の役場の人、町っていうものがコラボレーションしたっていうのもすごく例外。
ああそうですよね、
なかなかね三重県は柔軟ですよ、地域力が高いっていうか、でやっぱりその先生たちもすごく立派なんですよね、あとやっぱ同じように沖ノ島っていうところに行ったんですよ、これは島根なんだけども、で沖4島あって沖ノ島っていうんだけど、その中に中ノ島っていうのがあって、海士町、海の、武士の士と書いて海士町っていうのがあるんだけど、そこが200人以上若い移住者を定住させてる、2500人ぐらいの町でなんですよ、すごい大きいんですよこれは。でこれがほとんどなんか例えば青山さんっていう課長が中にいるんですけど、その人が1000人ぐらいの電話を受けて500人ぐらい面接してるんですよその人が多分200人キープしたっていうか、
すごいな、でも全人口でも2000人ちょっとぐらいなわけですよ、で1割の人が
みんな優秀なんですよ、定置網の船にも乗ったけれども、本当に東京でガードマンやってた人もいたし、大阪のホテルの支配人してた人もいたし、観光協会の中で働いてる子もすごい優秀だし、優秀な子たち、若い子たちがいっぱいだしね、なかなか素敵な島なんですよね。
でもやっぱりそれもきっちりそういう受け入れ体制というか、う、ね、来ても安心よというのがあるわけです、
そう、でそこの子たちがですね、外から来た青年も一緒になって、今やってるのが高校改革なんですよ、つまり私たちの世代の教育はできるだけ勉強してグローバルのことを学ん で、で情報が収集している都会に出てって出世しろみたいな教育でしたよね
はいはい、はい、
そうじゃなくて、ちゃんと地元のいいもの、足元にすごいいいものがあるぞっていうことを知ってる、子供って育ってないですよね。私高校まで育った北九州に、京都の料亭にも出すようなタケノコがあったりとかってことは何にも知らずに育ったんですよ。そういうこと当たり前に知ってる子供を育てようというので、地域資源課というのを作ってね、今年から新しく、で、そこに例えば大阪とか東京の受験でね、なんかこの受験勉強だけ積み込むは僕の青春は違うと思ってる優秀な子たちがいっぱいいるんですよね、でそういう子たちが自主的に自分で島で高校やったりしてるんですよ。 面白いんですよ。だから都会からの子もいいよと、あのもっと厚みのある教育を受けたい人はぜひ来いということ で、うんうん、で島にもちゃんと一旦出ても構わないから、うん、あの島に本当に愛着を持って島にプライドを持ってる子を育てたいと、
うん、
いうそういう教育改革を始めてるんですよね。
はあは
あ、うん、なかなか面白いことになってきてる、
うんね、それは本当にでも魅力的だしっていう感じですよね、うん、それはね、そうか。でもまあそういった本当に、まあ、いろんな輝かしいとか嬉しい事例がたくさんある中で、うんうん、でもやっぱりそのそういった本当はあるはずのものなのに、
うんうん、
それを生かしきれてない、その資源を生かしきれてないというようなとこもまだたくさんあると思うんですけど、うんうん、そういうじゃあ逆にその生かしきれてないとこの地域の共通項みたいなのはあるんですか、
う
ん
う
ん、
多分ね、それはまあ偏見の中にもあったけど実際にもやっぱりあるのはやっぱり閉鎖的なとこですよね、
うん、
あの外から来た人をいつまでたってもよそ者扱いする。
あーはーはー、
確かに変わり者もやってくるそれを認めるだけど、うん、よそから来た人を上手に生かす術を知ってるところは面白いですよね。
はーはーはー、
あの美瑛町の森平さんと森中さんっていうものすごいできる、まあ、役場の青年とか農協の青年とかいますよね、役場の女性とか、うん、やっぱそういう人がのびのびこういい仕事をしてるっていうのはやっぱりあの仕事ができる環境を作ってる地元の人たちがいるわけですよね、うんうんうん、地元の立派な上司がいて、で近所の応援してくれるおばあちゃんたちがいて、だそういうところはやっぱりあのなんていうのエネルギーができますよね。やっぱりエネルギーって喧嘩もしてもいいから、
うんうん、
異質なものがぶつからないと生まれないと思うんですよね、
うんうんうん、
でも街づくりって桁しそういうエネルギーだと思うの、わきあいあいとなんか仲良くとはいかないと思うんですよね。あ
その密閉された空間の中で、ね、ぬくぬくっていうのはなかなかやっぱそこは広がり得ないし、
ないと思いますね、
いうことですね、
ええ、うん、それはもうほらちょっと 2,3 回取材したぐらいでは私には絶対見えてない、
うん、
あのもうどもうドロドロした苦労というのはたくさんあると思うし、うん、それは言わない人も言う人もいる、だけれども実際にはどこにもそういうエネルギーがあったんだと思うんですよね、
うん、
そういろんな確執の中から新しいものが生まれたりお互いに認め合ったり、
うん、
あの突拍子もないアイデアを、ね、しっかり生かしていくようなサポーターがいたり、
うん、
でそういうところがやっぱこれから伸びますよね。イタリアの場合も本当にそうなんですよね、
うん、
昔からやっぱり異質なものとか、うん、よそから来た旅人なんかがずっとこう城壁の中に住まう場所っていうのがあって、
うんうん、
でその人たちを尊重して、でその人たちの持ってるアイデアをできるだけ吸収して、
うんうん、
でそういうその人種が違おうが顔が違おうが宗教が違おうがそういうものを上手に取り込んでいくっていう小さい町内のこう生き残り方っていうのがあって、
うんうんうん、
なんかやっぱ風通しはとても良かったんですよね。
はあはあ、
で美しい村連合をやっているその美瑛の町長さんもはっきり言ってたけれども、これからは日本の場合はやっぱり極端に長周期化が進みすぎたから、
うんうん、
高齢化の問題も抱えるし医療の問題だって確かに深刻だから、うん、こういう美しい地域があってここにこそ日本の文化の核があるんだっていうことを知ってくれている都会の人たちがいるってことがとても支えなんだと、
うんうんうん、
でやっぱり都会の人たちがたくさん交流してくれたり通ってくれたりあるいはなんか住み着いてくれたり、でそういうことがこう人の流れが良くなることでこれから日本の小さな町は元気になっていくんだ、
うんうんうん、
ぜひそこに期待したいって言ってました。お互いに自分とこないものねだりばっかりして、
うんうん、
ないものばっかりを見ちゃう、
うんうん、
どんどんどんどんエネルギーなくなるじゃないですか、
うんうん、
お互いあるものをしっかり自信を持って提示し合って、
うんうん、
でないものがあるんだったら補うエネルギーを、ね、しっかり作っていけばいいんだと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほどね。そうか、じゃあ双方のそれはね、その力の放出というか、
うんうん、
がいよいよ必要な時代ですね。
ですね、島国なので、うん、いいものはとても残してきている底力っていうのはやっぱ島はあるんですよ、
うん、
だけれどもある意味のほほんとしてる豊かなので最後までのほほんとしてるというか、
うん、
気がつかないようなところやっぱ日本ってあって、
うんうんうん、
その点やっぱ地続きでいろんな民族が攻めてきたり、
うん、
こう守り方を常に考えてきたり兵糧攻めっていうのを間近に経験してきたヨーロッパの小さな町とはそこは根本的に違うかもしれない。
Let's get knowledge with fun。
さあ、島村さん本当にいろんなところに取材に行かれてると思うんですけど、で、まあ、仕事柄というか、ね、その この中のテーマの一つもありますが、食ということに関しても、うん、いや相当美味しそうなものもいっぱいあるなっていう感じで羨ましいぞって感じがするんですけど、特にこう印象に残ってるなんか美味しいものというのは何ですかね。
美味しいものいっぱいあるだ、うん、特にね、うん、そうですね、私やっぱり驚きがすごくあったのは、うん、山形県の雪菜っていう、うん、
雪菜、
はい、うん、雪の菜っぱって書くんですけど、もう何年か前にですね、山形大学の先生たちがですね、うん、山形のスローフード協会のメンバーと一緒になって連れて行ってくれたんですけど、うん、種取りをしている人たちが、上永井っていう地域100ぐらいの集落、うんうん、90% ぐらいの人が自分たちのために作ってるんですよ。
お、で自分たちで食べるための、
はい、はいはいはい、それは美味しいので、
雪な、
未だに種を取って、そして、そのうち13人ぐらいがですね、うん、ちゃんと、まあ、外にも出荷してる農家の方で、うんうんうん、そのうち吉田さんっていうところに行ったんですけど、うん、本当に種を真剣にこう守って、うん、いい種残していこうっていうのでグループを束ねてきた人なんですけど、雪の中で育つ、
雪の中で育つ、うん、
秋になってですね、株の、うん、はい、糖が立った部分の糖を食べる植物なんですけど、
ほうほうほうほう、
雪に閉ざされてしまうんですね。
ですよね。
そうすると、冬の間の大事なビタミン源なんですよ。だから株を食べないで植え替えしといて、大事に大事に植え替えして、雪をすっかりかぶった頃にですね、雪を掘り返して食べるんですよ。
その上の部分を
そうすると1メートルとか、その時は1メートル40ぐらい積もってたんですけど、雪原ですよね、畑というよりは、
はいはいはい、
そこを掘り返していくとですね、シャベルで中から綺麗なその黄緑色の、きなりの芯を持った株の糖が出てくるんですよね。
へ
え、雪の中で伸びてること自体不思議な感じがするんですけど、それは今まで食べたことがない味わいです、うん、
いわゆるナッパ、
ナッパです、株の糖ですね。で、ナッパの類ですね。なんだけど生でも食べられるし、豚とすっごく相性が良くて、豚としゃぶしゃぶにするとですね、なんかこうナッツ系のなんとも香ばしい味わいが、
へ
え、食感がしょりっといいんですよ。
はあ、でも当然それは大量生産できないですよね。
全然できないです。
全然できないですよね。そうか、それはじゃあ本当にその場でその人たちしか食べられないっていう類の、
はあ、吉田さんっていう農家の方がですね、うんうん、人様がこのすごい汗して効率よく銭金になるものを一生懸命作ってる時に、うんうん、この一銭にもならない努力して努力して効率の悪いものを作ってる自分はバカじゃなかなかとズモンズとしながらって言ってました。
そうですか。
作っていますって言って笑ってましたけど、
でもある意味それは究極の贅沢。
美味しいですね。
ですよね。
これでふすべ漬けっていうお漬物を食べるんですが、本当にですね、漬物を東京で口にしてもこう山形の雪景色がパッと浮かぶというか、そういう味わいです。
は
あ、おすすめですね。
雪な、
雪な、
そうですか、はい、ちょっと山形チェックだなこれな、
はいはい、1月と2月の頭までしか食べられません。
なるほど、なるほど、なるほど。じゃあもうそろそろタイムリミット近しいですね、はいはい、
ぜひ寄せてみてください。
このスローな未来への本の中に巻末にその日本で最も美しい村連合のガイドも、ねはい、掲載されていますが、
はい、
この日本で最も美しい村連合というのはどんな連合なんですか。
これね、はい、フランスに、まあ、視察に行った、北海道の美瑛町っていう町があるんですけども、
丘が綺麗な、
はい、はい、そうなんです、うん、私この年まで知らなくてですね、うん、あれを見た時になんだトスカーナに行かなくてもなんか北海道にこんなトスカーナに全然負けてない景色があったんだと思って。
なるほどなるほど、もうパッチワークのような
よく似てますよね。
そうかそうか、はいはいはい、
むしろ植えてるものはもっと多様なので、
うん、
なんか6月の花の時期とかに行くと本当に綺麗ですよね、
うんうん、
でその美瑛町っていうところの町長さんが中心になってですね、はい、日本で最も美しい村連合というのを立ち上げたんですよ、
うんうん、
そしたらとてもですね我も我もって言ってあげるところが多くて、
ほうほうほう、
で、もう今年30超えた、33になったんですよね。
地図見ると本当に北海道から九州まで
そう
ドワーっていろんなところに 美しい村が
1000人ぐらいのですね、こう村とか町もあるんですけどね、うんうんうん、なんかやっぱり話を聞くと、もうすぐにも行きたくなるようなとこばっかりで、でそれもどれも一緒じゃないですね、やっぱみんな違って、
なるほどなるほど、
古いなんかもう1000年単位の、温泉場、湯治場のあるところからですね、うん、島も、うんうん、長崎の高校生が200人毎年やってくる長崎の島があったり、
うんうんうんうん、
やっぱりもう日本も捨てたもんじゃないですね。
ねえ、しかも最も美しい村ですからね、うん、これじゃあ自分とか一番美しいんだっていう、
世界で一番美しいんだ
っていう村々がガーッともう30以上
そうなんです。
そうか、
だからまあね、その駅前とか例えば、うん、その道路沿いを見ると日本ってこんなに一緒になっちゃってと思うじゃないですか、
はい、
住宅街のあの、うんうん、錯綜する電線とか見てるとこう見入ってくるんだけれども、うん、だけどこれからそういう思いで自分の村をこうもうちょっとブラッシュアップしていく、
うんうんうん、
もっと美しい、さらに美しい村にしていくぞっていう地域がたくさんあって、でそこにやっぱりものすごい、さっき言ったあの雪菜に負けないような食文化があったり、あのポンと美味しいレストランができてみたり、
うんうん、
若い子が移住してカフェをやったりっていうことがこれからどんどん増えていくと思うんですよね。楽しみだなと。
ですね。しかも日本全国これだけあるとね、本当に結構近くに、あ、うちの近くにもこんな美しい村があるんだぞとかね、実例がここにあるわけですからね。
そうなんです、
ね、なるほどね。じゃあこれもぜひこのガイドも参考にしながらね、
ぜひ
っていう感じですよね。
はい、
はい、あのいろんな、まあ、その国内外含め、スローシティへの取材からその島村さんが学んだことというのはどんなことがありますか。
ダリアかぶれとしてはですね、
はい、
前の、まあ、スローフードな日本という本もそうだったんだけれども、うん、決してヨーロッパにコンプレックスを覚えるようなあの日本ではないなと、
あの
日本人って大したもんだなと、
うんうんうん、
今江戸ブームだったりもするけれども、うんうん、こうきちんと自分の中での生活率みたいなのを、うん、あの持ってる人というのがいて、多分これからの環境だとか、それからの子どもたちも豊かな未来だとか、心の豊かな街づくりだとか、うん、あるいは美しい街並みとかっていうことを考えていった時に、うん、ものすごい哲学を持っている人っていうのはむしろ地方にいるなっていう気がします、
うんうんうん、
あの本当にあの役場のおじさんでもね、それからあの外から移住してきた若い女の子でも哲学者みたいなことをボソッと言うんですよね、
うん、
なんかずっと心残るようなことを言うし、やっぱりそういう本当に確固たる思いとか自分の考え方を持って暮らしている人がまだまだ日本にこんなにたくさんいるんだっていうことは、
うん、
なんか私にとってはもうとても元気の出る発見でしたね。交通費が高すぎるのだけはちょっと悔しいですよね。
なるほどなるほど。
それだけ国になんとかしてほしい。
そうか、簡単にピュイッと電車乗って行けるようなとことは限らないというか、むしろそうじゃないところが多い。
そう、学生さんとかにやっぱ行ってほしいもの。
うん、
やっぱ若い人にどんどんそういうところに行ってほしいもんね。若い人がたくさん交流してくれれば、
うん
うんうん、また本当に地域も元気が出るし、
うん、
新しいアイデアも出るし、
うんうんうん、
今大学がたくさんいろんなところと交流し始めてるけれども、
うんうんうん、
日本もあの本当に多様だし、
はい、
食文化も多様だし、
うんうんうん、
種を取ってる人まだまだいるし、
うん、
この10年20年やっぱりあの都会に住んでる人こそ心してそういうものを大事にしていく暮らしをしてほしいですね、
うんうん、じゃあその島村さんがイメージする近未来のその地方の街のあるべき姿、うんうん、まあっていうかこうなってほしいなっていうのはやっぱそういった部分になってくるわけですね。
そうですね、うん、あの少なくともあの車も好きだけれども、
うん、
車がなければ何もできないような街ばっかりがちょっと増えすぎたから、
うんうんうん、
これからは例えばほら公共事業がなくなるからって建設業の人元気がないでしょ、
うんうん、
でもそういうことを考えればいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
どんどんどかどか大きな箱物作るんじゃなくて、
はい、うんうん、それぞれの地域に、
うんうん、そう歩いて楽しいとか、うんうんうん、そういうことを考えればいいんじゃないかと、
うん、そしたらねでも本当にあのそれぞれの1個単位あたりはそんなにでかくないかもしれないけど、うん、その数がむちゃむちゃいっぱいあるわけですから、
そうです
ね、
う
ん、やるべきことはまだまだ、うん、いっぱいあるということですね。
で歩いて楽しい街とか、
うん、
歩けなくなっても暮らしやすい街づくりとかって実はそういう知恵の出し方って日本人は得意な分野のような気がするんですよね。街並みがダメにな、まあ、だいぶ壊れた後でも日本の実は美意識とかって細部にいろんな手仕事なんかには残ってるってみんな言うじゃないですか、うんうん、 そういうのは実は日本人得意だったはずだと思うんでね。そういうやっぱりものづくりの本質的な楽しさみたいなのを、もうちょっとやっぱり都会に住んでる私たちも教育の中にもなんか呼び戻していいような気がする。
あ、
そうしないとつまんないような気がする。
そうですね。そうするとまあその地方の小さい町と、うん、まあ、いわゆる大都会との関わりということでも、うん、やっぱりその大都会には当然人口も多いし、うん、でそれこそ思考の中央集権化が進んだ人もたくさんいるけど、うんうん、でもそこをちゃんと交流して、本当、うん、それもだからインタラクティブなこう交流があってこそ、うん、ね、両方生きてくるっていうことになるわけですよね。
思います、思います。このなんか住みにくさっていうのは多分そのこれだけ小さくて細かいところに得意な国民性がありながら、あのしかも多様でありながら、なんかアメリカの方向きすぎてたような感じがして、
大量生産大量消費、
農業にしてもね、何にしても、でもなんか実は日本のサイズにちょっとそれがそぐわなかったような感じがあって、まあ北海道なんかそれでもいいと思うんだけど、だからなんかそういう軌道修正みたいなことこれから楽しくやっていくと新しいビジネスのチャンスもたくさんあると思うし、多様性の中に例えば地方の新しい調味料とかいろんなことがあると思うんですよね。商品開発だってもっと美しいデザインもたくさん可能性あるし、
そうですね、まあ、冒頭ではそのスローというのはやっぱり多様性とか個性という部分にこう密接にリンクしてるんだという話がありますけど、やっぱりそうするとそのスローの重要性必要性というのは本当にその多様性とのリンクですよね、
そうですね、
ね、なってくるですね。
あと徹底的にやっぱりなんて生き物としての人間の暮らしっていうのかな、人間が生き生き暮らせるような未来像っていうかな、スローの、まあ、一番本質的な多分ところはそれだった私は思ってるんです、人間が生き生き暮らせるっていうことが真ん中になくて、あの食もグルメ文化もあの街づくりもありえないと思うんですよね。
人が生き生き生きる、
でそれはその、まあ、お年寄りもそうだし、ハンディを持った人もそうだし、子供だってそうだし、いろんな立場の人が幸せに暮らせる、でだからそれはもう喧嘩したっていいし、いろんな、まあ、対立もあるはずですよね、なんだけどそれもまたそれがエネルギーになるっていう、で逆にやっぱ日本人そういうの今まで苦手だったんだと思うんだけども、例えばだって、一家団らんだっていうのも実は日本人には新しい概念だったと思うんですよね。戦前までは黙って食べろって言ってお父さんだけお頭ついてて、ね、静かに食べたらすっと下げてたわけでしょ。一家団らんなんて昔からあって昔に戻るような印象があるけど、実はすごく新しい文化だと思うんですよ、
なるほど、なるほど、
だからスローっていうのはもう桁し未来志向だと、私は初めから思ってきたんですよね。
そうかそうか、
だって基本的にはもうその先にある自然、
はい、
食べ物を与えてくれる自然とか、そういうその大元の、まあ、例えば今重金属が高く高騰しすぎて手に入らないとかっていう深刻な問題も出てきてるし、その自然自体が悲鳴を上げてしまえばもう立ち行かないわけですよね。だからやっぱりどう考えてもそこと折り合いをつけるしかないわけで、スローっていう暮らしがその自然との関係の真ん中にあるわけだから、その中でじゃあどんな暮らしを選んでいけば一番豊かかなって考えていくと、
そうですね、だから豊かっていうのは一握りの人がこう贅沢三昧という意味での豊かではなくて、等しくね、全ての人がこうゆったり、ほんわかなれるという、そういうイメージですよね。
そうです、そうです、だから南半球の情報とか、あのアメリカ映画以外のものもたくさん見れるような教育環境欲しいし、いろんな意味でやっぱ多様性って大事なキーワードだと思うんですよ、これからね。
なるほど、なるほど、だからこそのスローだということですね、はい。あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
去年亡くなった水俣の杉本英子さんっていう、まあ、彼女水俣病だったんですけども、反応反行なんですよ、
反応反行、
反行、入り子寮をやってまして、でまあだから、子供の時にお父様を亡くして、で網元の一人娘だったので大変な苦労をなさって、お母様長くもうずっと病院に入ったきりでいらして、でその彼女がですね、 立派な元気な5人の子どもたちを育て上げてですね、うん、でやっぱり水俣病を背負ってらっしゃる旦那さん、強い旦那さんがいるんだけど、その旦那さんと2人でね、あの寮に行って帰ってきて話を聞いた時にものすごい元気なんですよ。
ものすごい元気、
うん、水俣病でこれだけの苦労した人に私どうやって話聞こうと思って、うん、構えて行ったんですよね。ドキドキドキドキしながら、そしたらですね、もう本当に綺麗ないい顔した人がですね、なんていうの、もうギラギラ元気がエネルギーが溢れてる人なのね、うんうん、あのしっかりこう下顎の人で女性で、うんうん、で彼女がね言ったのは、でまあ、あまりにも元気な私圧倒されてどうしてそんなに元気なんですか、水俣病の人にそんなひどい質問ってない、お前バカかっていう話なんだけど、あのしたら彼女が、食べ物で病気になったとですけん、食べ物で治したとですって。それはもう本当に、まあ、寮から帰ってきてキラキラして、うん、あのまあ、空を見ながら話してたんだけど、その時だけ私の顔をしっかり見て一言言ったんですよね。でもそれがなんかもう頭から離れなくて、まあ、その後もいろんなことを彼女から教わったし、冗談もすごく言う人だったけれども、まあ、深いいろんな意味でその個人の体の中で起こっていることもそうだし、まあ、例えば私なんか体を壊した時のことも思い出したけれども、でもそれを例えば彼女の個人の中で起きたこと、街で起こることとか、この前のアスベストの事件とかに重ね合わせてみても、うん、なんか全部重なるような気がして、
うんうん、
で原発のことなんかもあるし、なんかあの彼女のそのまあ去年亡くなったけども残してくれた言葉っていうのは、まだ簡単な言葉なんだけど私の中でまだ消化しきれてれてないって、あのちゃんと受け止めたいなと思い続けてる言葉です。
食べ物でその自分は傷ついてしまったけれども、うん、それを呪って恨んでということじゃないんですね、うんうん、
食べ物は海の恵みなんですよ。でそれがたまたま人間の、まあ、水によって毒になって、でその毒を取った頃で毒は体から抜けないだけれども、
うんうんうん、
じゃあ自分の体をどうしようかって思った時に、彼女はじゃあこれから食べる食べ物で治すっていうふうに考えて、で食べ物を考えてきたと、でそれが彼女のあのバイタリティなんだっていうふうに、あのいろいろ考えさせられる言葉でしたね。
そうですね、
水俣の方ではその恵みっていう、神の恵みっていうか、うん、天の恵みっていうののさりっていうんだけど、のさりって言葉があるんだけど、うんうん、彼女は水俣病ものさりって言ってた。そして、うんうん、大量になった時に、うん、あの辺の漁師さんたちはのさったぞっていう、
ほうほうほうほうほう、
言うんだよね。それは深い言葉だなと思って、で結局私たちの生活の縮図じゃないですか、公害って。まあ窒素が悪いって言ってしまえばそれだけだけど、うんうんうん、でも結局私たちの生活が支えている産業ですよ、
うんうんうんうん、
だから回り回って結局私たちも当事者なんですよね、
うん、そうですね、全くの無関係ではない
ですよね、うん、ありえない、うんうん、そして当事者であると同時に私たちも少しずつ被害者なんですよね、
うん、
だから食べるということと環境を考えるということと、これからの暮らしぶりを考えるということと、うん、海とか山との付き合いを考えるということが、彼女の言葉を思い出すとまたピタッと一緒になるというか、
うん、ね、いろんなグラデーションの中で我々生きている、
うん
うん、あ、そうか、その中で、うん、しかもそれを身をもってね、
そう、うん、力強いですよ ね、
ね、うん、その言葉はやっぱり重いですね。
だからあの子供たちもすごい人たちなんですよね、やっぱそんなお母さんだから、お父さんもすごい人だから、楽しみですよ、みんな帰ってきて、
じゃあその世代のね、今後の活躍も本当に楽しみですし、
楽しみです ね、 ね、うん、大したもんですよ、若い人たちはね、考えてますよ。
なるほど、うん、じゃあでもそのエネルギーはずっとやっぱりこう本当バトンね、うん、受け継いでいかれるものでしょうね。
ですね、
うん、はい、うん、ラジオ版学問のすすめ、本日はノンフィクション作家の島村奈津さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の島村奈津さんをお迎えしてお送りしました。いやー、お迎えした島村奈津さん、本当にいろんなお話面白かったですね。でもやっぱりこう一番心に残ったのは、日本はまだまだ全然捨てたもんじゃないぞという部分と、それからやっぱり思考の中央集権化、これをね、我々一人一人が本当改革していくという部分が今後の重要課題になってるんだなということでした。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。